今日はテトスへの手紙第3章1節から15節です。このところでは聖霊による再生と刷新が語られています。一節を見ると、あなたは人々に注意を与えて、そしてすべての良い技を進んでするものとなるようにしなさいという勧めが出ています。すべての良い技を進んでするもの、それは言うなればもう新しく生まれたクリスチャンが良い技に励んでいくということになるわけです。二節には誰も抽象せず争わず柔和で、すべての人にあくまで礼儀正しいものとなるようにしなさい。じゃあそういうことを私たちの力でなすことができるんだろうか。 100% それを行うってことはできないと思いますし、もしそれを一生懸命やっていこうとするならば、おそらく燃え尽き症候群になってもう全く不能となってしまうのではないだろうかと思います。なぜならば3節見ると、私たちも以前はということで愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。そういう人間がこの良い技を進んで行うっていうことが、果たして自分の努力やまた自分の賜物でできるのか、私はできないと思います。ところが4節でしかしという言葉が出てきているわけです。そのような私たちが実は変えられる。4節のところでは、この救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとあるわけです。じゃあいつそれが具体的に私たちに対する愛として現れたのか。おそらくこれは十字架を指している言葉ではないだろうか。イエス・キリストが現実に私たちと同じ人となってこの世に現れてくださり、そして私たちの一切の罪をあの十字架の上で許してくださった。そしてそれを自分自身が現実のものとして受け取っていくときに、実は私たちは変えられていくということがあるわけです。誰でもキリストに会うなら、その人は新しく作られたものであると。そのようにパウロは言ったわけなんですけれども、私たちはその十字架の贖いによって、この3節に出てくるようなもう罪の奴隷となっている、そしてまた互いに憎み合うような、そういうものが十字架の愛によって変えられていく。そしてそれは5節を見ると、この私たちが行った義の技によってではないということをパウロは言ってます。じゃあ何によって私たちは変えられていくのか。それが聖霊による再生と刷新の洗いをもってとパウロは言っているわけです。ですから私たちは聖霊によって変えられるということです。私たちの行った義の技ではない、自分が一生懸命努力して良いことをやろうと言ってもそれは決して長く続きするものではないわけですし、おそらく私たちはそういうことを自分でやっていたら疲れ果てて、もう燃え尽いて終わってしまうということになると思います。しかし、神様は私たちにもう一人の助け主、聖霊を送る、その約束を与えてくださったわけです。6節に、神はこの聖霊を私たちの救い主、イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです、と、あるわけですけれども、まあ、神は父なる神、そして救い主イエス・キリストによって豊かに注いでくださった、まあ、イエス様は復活された、あと、まあ、ヨハネの福音書20章を見ると聖霊を受けよと言って息を吹きかけられたということがヨハネの20章で出てきているわけです。ですからあの弟子たちも聖霊を受けなければイエス様と一緒に活動していた、そういうことは全くできない ということであるわけです。聖霊の助けなしに私たちもクリスチャン生活をじゃあ行うことができるんだろうか。もしできるんだったらもう聖霊はいらないし、もう救い主はいらない、もう自分で全てを何でも完結できる。でも実際は全くそうではないわけです。この聖霊の助けなしに私たちはこの再生というのはもう新しく生まれるということであるわけです。そして刷新の洗いとあるんですけれども、これはイエス様があの弟子たちの足を洗われた、その時にペテロはじゃあもう全身を洗ってください、いやもう全身を洗われたものは必要なのは足を洗うことだということを言われたわけです。私たちはイエス様の十字架の血潮によって罪が許された、清くせられた、そして洗礼を受けるわけです。それはもう生涯一度しか必要とはしない。しかし私たちは日々の生活の中で失敗することがあるわけです。また時には罪を犯す、そういうことに対して私たちはいつも実はこの刷新の洗いが必要である。まあ足が汚れたら足をやはり洗っていかなければいけない。その一つ一つの、まあ言うなれば小さな過ち、小さな失敗、まあ大きな過ちは神を信じなかった、神に背を向けていた、そこから私たちは救い出されたわけです。だからといってそれで完全になったというわけではないわけです。しかしイエス様はもう一人別の助け主をあなた方に使わす、それは聖霊である。ですから今日私たちが神様に従って生きていくということは、実は聖霊の助けをいただいて私たちは信仰を持って生きることができるわけです。8節の終わりの方を見ると、神を信じるようになった人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。心がける、実は心の中に良いことをしようという思いを実は神様は与えてくださり、そしてそれをかつ実現に至らせてくださる、それはまさに聖霊の働きであるということです。この聖霊の働きが私たちの心の内になければ良いことを続けていくということはできないわけです。9節のところにはこの論争は避けなさいという言葉や、また10節にこの分派を作る者は除名しなさい、それはなぜかというと11節のところにこのような人は歪んでいて自分で悪いと知りながら罪を犯しているのです。これはもう非常に恐ろしいことであるわけです。悪いと知りながら罪を犯してやる、それはもう明らかに神様に逆らっていく、それをもう平気でやっていくというようなことであるわけです。まあ言うなればそういう人物も聖書の中に出てきていますし、まあ、イエス様を裏切ったユダももうまさにそのような罪を犯していってしまった。まあ私たちは本当にそういうことを注意しなければならないわけです。そして12節以降にはこの個人的名前が出てきていますし、そしてこのテトスに対して12節にはニコポロスのいる私のところに来てください。そしてまた13節にはゼナスやアポロ、そういう人たちをこの支えてあげてください。まあ言うなればこれは互いに愛するということになるわけです。もうかつてはまあ論争ということやまた仲違いというようなことがあったかもしれない。しかし互いに愛し合う。それはもうイエス様自身が新しい戒めとして私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。そのことが言うなればこの良い技に励むようにするという、まあ、14節にも再びその言葉が出てきているわけです。そして実を結ばないものに ならないようにとあるわけです。この実を結ぶというのは、ガラテヤ書の5章の22節、23節を見るならば、御霊による実を結ぶ。それを私たちの力でなすということではなくて、聖霊が心の中に働いてくださり、その実を結ばさせてくださって、私たちは良い技に励もうと心がけるようになって、そして神様はそれを実現していってくださる。パウロは一番最後に15節を見ると、信仰を同じくし、私たちを愛してくださっている人たちによろしく伝えてください。パウロもまた愛されるという人であったわけです。決して彼自身が立派で人々を愛していくっていうのではなくて、彼もまた人々の支援を与えていただいて、互いに愛するっていうことを実行していった。それが、まあ、私たちの実際のクリスチャン生活、また教会でのこの営みっていうことになるはずです。まあ、私たちの頭はキリストであり、またイエス様が本当に弟子たちに言われたのは、互いに愛し合うように、そしてこのテトス書の最後の結びは、恵みがあなた方すべてと共にありますように、私たちは願わくばこの神の恵みに満たされて、そしてその愛の中に生きるものとさせていただきたいと思います。